この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2020年6月30日火曜日です。アメリカ大リーグナショナルズのライアン・ジマーマン選手は新型コロナウイルスの感染を懸念して今シーズンは試合に出場しないとか。生後3週間の新生児を含む3人の子供がいるジマーマンは、幼い子供と母親が高いリスクにさらされることを考慮したと説明したそうです。さて、日本のプロ野球は選手個人がこんな風に言っても許される世界なんでしょうか。では雑誌チェックです。今日6月30日の三つ星記事は週刊現代56ページ、見出しはワクチン接種で重大薬害、1976年のアメリカで起きたこと。今から44年前にアメリカで行われた史上最大のワクチン事業、500名以上が副作用に苦しみ30人以上が亡くなった失敗がコロナ禍のワクチン開発で繰り返されるかもしれない。記事のポイントをピックアップします。1976年1月、アメリカのニュージャージー州の新兵訓練センターで兵士たちが次々に未知のウイルス、豚インフルエンザに感染しました。2月に18歳の新兵が亡くなっています。で、3月の段階で感染者はまだ兵士だけでした。でも、インフルエンザが流行る秋や冬には新型ウイルスが大流行するかもしれない。その間に新しいワクチンを開発して全国民に接種できれば感染の拡大は防げるかもしれない。何もしなければ国民を見殺しにしたと非難を浴びることは間違いない、そう考えたアメリカ政府。またこの年の11月には大統領選が控えていて、フォード大統領は実績を作りたいという思惑もあったんですね。そんな状況から4月15日におよそ405億円もの予算が承認されて、11月までにワクチンを開発して全国民への接種を終えるため製造メーカーの工場をフル稼働してワクチンが作られました。しかし接種が始まって11月の第2週に入って、ミネソタ州の医師がワクチン接種を受けた人の中にギランバレー症候群と呼ばれる重大な薬害が出ていることに気づきました。この病気は10万人に1人か2人しか発症しない難病で、症状が軽いうちは手足や顔の筋肉が麻痺して財布の中の小銭をつかめなくなったりする程度ですが、症状が重くなると呼吸器にまで麻痺が及んで呼吸困難に陥るんです。で、その後他の州でも発症者が次々と見つかり、テレビニュースでワクチンの危険性が報じられ、世論を受けてフォード大統領は12月16日ワクチン接種の中断を発表します。結局2ヶ月でおよそ4000万人が接種を受けて、ギランバレー症候群を発症した人がおよそ530人に上りました。しかも皮肉なことに、この冬は恐れていた豚インフルエンザの流行は起きなかったんです。で、残されたのは政府に対して起こされた4000件もの損害賠償請求だけ。振り返ると1976年のワクチン接種はあまりにも拙速かつ過剰だったと言えそうです。果たして日本はこのままワクチン開発を急いで全国民への接種まで突き進むのか、それとも安全性が担保されるまで接種を控えるのか。ちなみにワクチンの副作用で特に危険なのは、接種しても十分な抗体ができず、本当に感染した際にその抗体が架け橋となってむしろウイルスが細胞に侵入しやすくなり、かえって重症化するという抗体依存性感染増強 ADE なんだそうです。
海外からの寒波はペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。